Gospel
Message
on Saturday Night。
土曜午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間、イエス・キリストがあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手をするのは井田木原誠と
木原純子です。
よろしくお願いします。こんばんは皆さん。ちょっと今日は声が疲れてるかもしれません。申し訳ありません。つい先ほど松山町まで着きましてですね、飯塚から筑紫野まで送っていただいて、筑紫野で間に合いそうなかったので木山まで送っていただいてバスに乗って帰ってきたんですが、毎日今30分歩くようにしてるんですけれども、松山から歩こうと思って歩いてたんですが、ちょっと間に合わない人になかったので20数分歩いたところで拾ってもらいまして、到着いたしました。中途半端な疲れは残っておりまして、
はい、
あまり元気じゃなくて、大変申し訳なく思っております。さて今日はとても嬉しくてですね、お手紙も2通、それからメールが1通もらっておりますし、あと私たちの教会に時々私の代わりに放送をしてくださるとしやくんというのがいるんですけども、としや牧師がですね、勤め先に、カドナルメイさんが来られてですね、ラジオ聞いてるということを言ってくださったそうで、はい、カドナルメイさん、はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
もし再放送聞いていらっしゃいましたらおはようございます。
こんにちは。
はい、本当に嬉しく思います。はい、ぜひカドナルメイさんまたですね、元気なお顔を見せてほしいと思いますし、また、カドナルメイさんぜひリクエストとかですね、番組の意見をいただければ本当に嬉しく思っています。カドナルメイさんというとですね、うちの子供の誕生日に素敵なケーキを持ってきてくださってすごく祝福してくださったことがあって、
はい、
今でも私よく覚えております。本当にありがとうございました。はい、それがちょっとすごく素敵なケーキだったんでね、今まで誕生日に食べたケーキの中でもなんか、忘れられないケーキの一つなんですけど、
はい、
はい、本当にありがとうございました。
はい
はい、さて、それとだけではなくてですね、ファーストビューティー、オペレーターの、ファーストビューティーが今日ですか。
はい、そうです。
ね、どこだ、バス停だったんですか。
同じバスに乗っていました。乗っていたで、私が乗っていたバスに、乗ってこられたんです。
誰がですかね。
ラベンダーさんです。
あ、それか、ラベンダーさんに声をかけたんですね。
はい、
なんて言ってました。
とか言って、聞いてますよってすぐ言われました。
ラベンダーさん聞いてますか。ミッションファーストビューティーの声です。ラベンダーさんありがとうございます。なんかすごく嬉しく思いますね。カドナルメイさんもラベンダーさんも、ね、毎日お忙しいと思いますけれども聞いてくださって本当にありがとうございます。ぜひメールとかお便りとか、電話一本でもいいですので、ぜひまたリクエストとか聞かせてあげれば嬉しく思います。さて、それでは早速青空さんからもらったお手紙をお読みしたいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは。こんばんは。青空です。最近は気持ちのいい青空が続いて良い季節だなと思いますが、まあ、青空さんですね。早速ちらほらとインフルエンザの患者さんが来られます。
はい、もうそんな、
看護師さんをされてるんでね、病院の方に来られるんでしょうね。うん、朝晩は冷え込みますので、どうかお体を崩されないようにされてくださいと。はい、本当に気をつけてほしいと。ありがとうございます。はい、確かにね、時々教会で寝るんですけど、昔はなんかもう本当に、普通に寝てよかったんですけど、今はやっぱり毛布をかけないと朝方ですね、
そうですね、
寒くて肩が冷えたり、うん、咳込みそうになると危ないんですね。だから確かに朝晩冷え込みますね。うん、先日は盲人の目が癒されるメッセージでしたが、ヨハネの9章ですね、ラジオでも話をしました。日曜日もそれを話しました。私はこのお話を聞くといつも祖母のことを思います。うん、私の祖母は耳が全く聞こえませんと、ね、聴覚障害者ですね。もともと耳が悪くて補聴器をはめていたのですが、約20年前、祖母のお姑さん、私からするとひいおばあちゃんが亡くなった時に、祖母は39度の高熱を出しました。原因は分からず何日も続きました。どうしたらいいか分からなかった私の母は、その時やっていた他の宗教の偉い人に相談して、部屋中にあんまり読みたくないんですけどね、なんとかなんとかなんと書いた紙を貼り巡らせましたと。そう、あんまり読みたくないので読みません。うん、ね、仏教のよく言うやつですね。途端に祖母の熱は下がりました。うん、 と、これはあると思います。悪霊の力ですね、はっきり悪霊の力です。しかしそれ以来祖母の耳は全く聞こえなくなってしまったのです。熱は下がったんだけども耳が全く聞こえなくなってしまったと。祖母が言うには黒い影が来て私の耳を塞いでしまったのだそうです。普通耳が全く聞こえない人はうまく喋れません。だけど祖母は自分の声は頭に響いて聞こえるそうなので普通に喋れます、神の憐れみですね。私の妹が癒しの集会で5年半の難聴が癒された時、もしかしたらと思いました。イデア牧師のお母様も目が悪いとのことで、そのお母様が見えないからこそ見える世界があると言われたとの話がありましたが、祖母もそういうところがあります。私が教会に行っていることや洗礼を受けたことなど何も一言も言ってないのに、妹に姉ちゃんはキリストのところに行ったとやろうと聞いてきたそうです。びっくりして妹が何で分かったとと聞いたら、そう思ったと言ったそうです。最近は妹が体調悪くてなかなか教会行けないので、私が読んでよかったなと感じた本を渡しに行くのですが、妹より先に祖母が手に取って、この本は素晴らしいことが書いてあると言って嬉しそうに前里さんの本や秋元牧師の本を読んでいます。いいですね。ぜひ私の本も渡してほしい人。耳が聞こえない分あっという間に本を読んでしまいます。長い長い間耳が聞こえないことでいろいろな人からひどいことを言われたりされたりしても、祖母は私が耳がつんぼやけん人に迷惑をかけると言います。聖書の中でたくさん癒し奇跡の話があるので、祖母の耳が聞こえるようになって一度でいいから聞いてみたいと言っている私の息子や甥っ子の声を聞かせてあげたいです。これからも期待して祈り続けようと思います。はい、ぜひ期待して祈ってほしいと思いますね。黒い影っていうのははっきり悪霊だと思いますけれども、神様が、ね、その悪霊から完全に解放してくださって、耳をはっきり聞こえるようにしてくださるのが楽しみだなというふうに思います。一度そのイエス様の十字架とか復活とか福音の格好を書いてる本をね、おばあちゃんに貸してあげたら、おばあちゃんはそれを読んできっと感動して、心の中で声に出す、声には出せるのか、声に出して祈って自分で受け入れの祈りをされるんじゃないですかね。本を読むのがそんなに早くったら、そしてイエス様を信じたら、神の技がきっと耳にも起こってくると思いますので、ぜひね、その福音を書かれている本、そして、救いとかイエス様を信じる祈りも書かれている本をね、ぜひプレゼントしたらいいと思います。リクエストはただまっすぐにとをお願いしますということですね。青空さんのリクエストをお届けしたいと思いますけれども、実は今日飯塚でですね、お話、聖書からお話する前にセミナーってのがありまして、たまものセミナーといって、神様からのプレゼントで癒しを行ったり奇跡を行ったり、神ではない、まさに神様の技を神様が私を通して成してくださる、そのプレゼント、たまもののセミナーの人、今日は悪霊追い出しのお話だったんですね。でその方とお話しまして、で教会に来た方が結構自分とか自分の家族のことで、まさになんかぴったりだった人が何人もいたようで、確かにその悪霊によって病気や問題や悪癖に悪習慣、九州の場合はすごいギャンブルに縛られている人多いように思いますけど、ね、もちろん罪があるからですけれども、しかしそういう悪霊によってそういうことに縛られていたり、する人がいると思います。でおばあちゃんの場合はこの熱は下がったのに、その時から全く来れなくなったということは、明らかに霊的なことがきっかけだったんだと思いますので、イエス様を信じて、十字架と復活を信じた後に本当にキリストの御名によって祈るなら、きっと完全に聞こえるようになるということをね、一緒に期待してほしいというふうに思います。祈り続けると同時にイエス様に聞きながら、ね、主がおっしゃることをして、おばあちゃんが本当に聞こえるようになってですね、息子さんや甥っ子さんの声を聞いて、そしてあとみんなで一緒に賛美の歌ってね、賛美の声を聞いてほしい、聖書の御言葉を聞いてほしいなというふうに思います。それではリクエストを聞いていただきたいと思います。
はい、それでは今日はオープニングに、青空さんのリクエスト曲ただまっすぐにを聴いてください。作詞作曲谷口元子さんです。
Thank you.
青空さんのリクエストでただまっすぐにでした。続いて大田野さんからお手紙をいただいておりますけれども、お読みしたいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様ってことですね。こんばんは、大田野です。先日親友の出産祝いに富山まで行ってきましたと、ね、おめでとうございます。でこの後ちょっとプライベートのことが書いてあるんですけども、純子さんがこれはちょっとどうかなってことなので、聞きたい人はご本人に聞いていただきたいと思います。ちょっとここはカットさせていただきまして、本題から入りたいと思います、ね、でその後にここからが本題と、ね、書いてありまして、親友の家で、その出産用に行った親友の家でお昼ご飯を食べることになり、近所の中華屋さんからちゃんぽんを頼んでもらい、みんなで食べてると大きなキクラゲが見えました。キクラゲが大好きな私は、やったー、でっかいキクラゲだと、そのキクラゲを掴むと、なんなんなんと、でっかいゴキブリでした。すごいですね。これはそこに入ってたのか、それともその持ってきた入れ物にゴキブリがいて入ってたのか、どっちなんでしょうね。虫が嫌いな3人で大パニックになり、元ヤンキーの親友たちはお店に電話して文句を言っていると、お店の店長さんが家まで謝りに来ました。うん、まあね、バイオメイクでしょうね。どんな人なんやろと思ってみると、普通は新しいチャンポン持ってくると思うんですけどね。うん、どんなチャンポンなんや、あ、じゃあ、じゃあ、どんな人なんやろうと思ってみると、70歳くらいのおじいちゃんで、一気に3人とも怒りが消え、文句も言えませんでしたと。うん、まあ、でも優しいですね。うん、ね、おじいちゃんが一生懸命来て本当に心から謝ってたら、なんかそういう人見たらなんかもう怒れなくなっちゃったというのは優しいんだと思いますが、うん、店長さんが帰った後、2人がこういう時に感謝しますって言うとやと聞いてきたので、うん、うん、そうよと言うと、2人が感謝しますと言っていたのでびっくりしましたと、うん、素晴らしいです ねなんか純子さん言えますか、
ゴキブリで。言ってもちょっとないですよね、ちゃんぽんにゴキブリ。うちもいっぱいゴキブリはでもその中に、
私がクリスチャンになった時も、うん、突発性難聴が癒された時も、一番に報告したのがこの二人でした、うん、別の友達は、イエス様と言いますが、神様って本当におるかもしれんと信じてくれたのがこの二人でした、うん、うん、なんか嬉しいですね。そして夕方になり、二人が車で送ってくれることになり、車の中で親友に教会のホームページを見せていると、旦那さんが教会の住所を聞いてきたので教えると、ナビに入れ教会の前で車を止めて、二人が教会を眺めていました、うん、突然教会に連れて行くのも迷ったので、そのまま帰りましたが、帰りの車の中で B ちゃんの聖なる都エルサレムやピースのレイアバーデンスを流していました。もしゴキブリが入ってなかったら、普通にごちそうさまして帰っていたと思います、うん、ゴキブリさんに感謝です。素晴らしいですね。
すごいですね、
はい、素晴らしいですね、うん、いつか2人を教会に連れて行きたいです、うん、リクエスト曲は親友が気に入った聖なる都エルサレムをお願いします、うん、オータムエルと。まあ、ちゃんぽんにゴキブリが入ってたったらね、まあ、いくらなんでもですね、すごいことですけれども、でもそれでもね、感謝をして、そして教会まで来て本当に嬉しく思っています。この二人がね、本当にイエス様に出会って、その与えられたあの子供さんが、神様の愛の中でね、育まれていくようにと、心から本当に願ってお祈りしたいと思います。オータムさんはね、確か、がんが消えたんですよね。そういう情報入っております。おめでとうございます。
はい、ね、本当おめでとうございます。
実は今日飯塚に行ってきましたけど、はい、飯塚に行った時ですね、飯塚の ご婦人の方、先月行った時にその方は妹さんが、もう妹さんって言ってももう60代だと思いますけど、妹さん自体がそのご高齢の方ですけど、子宮頸がんになって和歌山で、うん、もう危ないと言われたんですね、うん、でもう一つは肺がんかなんかな、もう一つ肺だったかな、感動だったんですけど、2つ併発して、でもう危ないと言われてて、本当に危なくて、それでみんなで祈って、それで彼女は行ったんですね、和歌山に、うん、でその長い時間じゃなくて1日しか入れなくて、本当に祈って、でキリストのことを話して帰ってきた。旦那はキリストは信じてくれなかったんですけども、でもお祈りをして帰ってきた。その後検査をしました、もう一回、 子宮頸がんは消えてなくなっていたんです。完全に。それで退院することになったんです。うん、まだ上のね、すみません、肺がんか肝臓がんか忘れましたけど、それ残ってるので、うん、ちょっと様子を見ましょうということで、でも、すっかり元気になって退院できたんですね。そ、うん、れで、本人もびっくりしたということですし、お医者さんもびっくりしたって、うん、前のきちっとその子宮頸がん残ってるのがありますからね、うん、本当に消えたんですね。うん、だから、まあ、上はまだ残ってるんですけども、ね、すごくそういうことがありました。まさに神様の技が起こりましたけど、まあ、大谷さんもね消えたということで本当におめでとうございます。神様は本当に今も生きて働いておられて癒してくださいますし、奇跡をしてくださいますのでね、この、ね、本当に神様に期待したいと思いますけども、ゴキブリが入っても感謝、なんか歌ができそうです ね、 ね、はい、ちゃんぽんゴキブリ感謝しますってね、はい、いやなんかでもこの2人がこの後教会に来てエス様を信じて、本当にこの2人とその子供たちに神様の栄光が現れたら、なんか本当にゴキブリから始まった救いってなんか、はい、本になりそうですよね、うん、なんかすごく嬉しいなと思うのはゴキブリが出て感謝して、最後に大谷さんも感謝して、こうやって笑いながらそれをこう書いてきて、なんか温かい気持ちになれるっていうのは、うん、本当にやっぱクリスチャンの醍醐味だなというふうに思いますね。普通はなんて運が悪いなのってね、今日は運が悪いなとかね、そういうふうになるのに、やっぱりイエス・キリストを信じていることのすごい祝福だなというふうに思います。
はい、
はい、それでは大谷様のリクエストで、聖なる都エルサレムですね。
はい、次に聴いていただく曲は作詞作曲瀬野口彩さんで聖なる都エルサレムです。どうぞお聴きください。
Pray for peace of Jerusalem. Ooh, the holy land, Jerusalem. Peace to
Okay.
タムさんのリクエストで聖なる都エルサレムでした。元ヤンキーのお友達が本当に教会に一日も早く来てキリストに出会ってですね、本当にその生まれた赤ちゃんと共に祝福されることを願います。どうぞその赤ちゃんがですね、何でしょうかね、宮参りなんかに決していかないで教会に来て誠の神様の祝福をね、祈る恵みに扱ってほしいと思います。場所によって5000円、1万円、3万円なんてことは決してありませんので、お金では関係なくて本当に神様に心からの祝福をね、教会で祈りたいと思いますから、ぜひ友達に伝えてほしいなというふうに思います。さて、そうそう、今賛美しましたその、ピースですけども、なんかピースとルミエルが明日コラボでコンサートするということなんで、純子さんから教えていただきましょう。
はい、明日10月12日12日日曜日ですね、日曜日西洋館、長崎西洋館で午後3時半から、今聖なる都エルサレムを歌いましたピースとルミエールという、チームがあるんですが、この2人でコラボで、コンサートが行われます。西洋館で午後明日3時半からです。中2階なので、2階上がっていただいて、もう1回ちょっと半分上がっていただくと、そこでコンサートしてますので、ぜひ聞きに来てください。
中2階ですね、
はい、
中2階で、午後3時半からどれぐらいですか？
30分です。
あ、30分なので
、
短いですね、
はい、短いので、お聞き逃しなく来ていただければと思います。
はいはい、30分ということですので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。はい、はい、さて、それではもう一つメールが来ております。これは静寂さんからですね、こんばんは、お久しぶりです。静寂です。お久しぶりです。メールありがとうございます。先週は放送で単独ラブコールありがとうございました。感謝します。ということは、でも聞いてくれてたってことですからね、嬉しく思いますね。はい、今日も単独ラブコール続けてよろしくお願いします。11週の作り主、褒め歌をリクエストします。台風19号の影響が最小限にとどまるように祈っていただけると幸いです。はい、台風19号の影響が最小限にとどまって、はいはい、静寂さんのお仕事、それから健康、家族が守られ、長崎の町が守られますように、はい、質問お願いします。はい、イエス様にありがとういたします。アメン。追伸があってですね、静寂より追伸、韓国のりはいかがでしたか。私も佐賀友さんからお裾分けをいただきました。感謝します。韓国のりの良い点はですね、はい、ご飯さえあれば韓国のりで食べれる。日本ののりもすごく美味しくてとってもいいと思うんですけども、日本ののりはご飯にのりを巻くときに今醤油をつけるとか、帽子があるとか、何かちりめんじゃふがあるとかね、あるとすごくいいんですよ。とってもいいんですけども、韓国のりってもう韓国のりをつけるだけで、まあ、それで食べれちゃうと、うん、だからうちなんかみたいなところではですね、韓国のりがあるだけでもうご飯だけでご飯が食べれると、はい、いうことで、ただ今ご飯だけで韓国のり食べると太るのでちょっとまずいかなと思いますが、それがいいところですけども、本当に美味しかったです。はい、坂友さん、改めてまたありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
静寂さんもなんかとても喜んでおられるようであります。はい、静寂さん本当にメールありがとうございました。うん、静寂さんのリクエストは、作り主を褒め歌うってね、少し懐かしい歌ですけども、はい、これはすごく、確か一番最初が真夏に咲くひまわりの花でしたっけ。作り主を褒め歌うってね、すごくなんかこうすごく素朴な詩なんですけども、私もすごく好きな歌であります。それではそれを聞いていきたいと思います。
はい、本当に作り主の神様が台風19号から守ってくださるように、本当に祈りつつ、賛美をかけたいと思います。作詞作曲パウロ・タイラ・カズコさんで作り主を褒め歌うです。どうぞお聴きください。
真夏に咲くひまわりの花、作り主を褒め歌う。私もひまわりの花のように作り主を褒め歌う。
静寂さんのリクエストで作り主を褒め歌うでしたが、これ今歌ってたのも B ちゃんなんですけど、その一つ前の聖なる都エルサレムも B ちゃんなんですけど、高校生と小学生みたいな感じがしますすごく小学生みたいな可愛らしい声でしたけども、その声の方が合うようなそういう賛美で、本当に作り主を褒め歌うってなんかすごく、いいです。なんかとても素直なまっすぐな賛美だなと思いました。静寂さんリクエストありがとうございました。さて聖書からお話をしたいと思いますが、今日はヨハネの11章に書かれているラダルの復活という有名なお話で、とっても長いんですね。なので、普通は最後を読むんですけども、今日ちょっと前半の話をしたいので最初の方をちょっと純子さんに読んでいただきたいと思います。
はい、今日は新約聖書ヨハネの福音書11章1節からです。さてある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。
はい、この後まだまだ話は続くんですが、ちょっとそこまでにしたいと思います。この後イエス様はラダルの町にそのベタニアに行かれまして、着いたらもう死んでしまっていて治ってたのに4日経っていたと。そして、お姉さんのマルタとマリアはイエス様にあなたがいてくれさえしたら助かったのにというわけですね。そしてイエス様はお墓の前に来て涙を流されて、石を取り除きなさいと言った時に、皆さんでしたマルタやマルタたちはね、もう死んで4日にもなって臭くなってるからって言ったんですけど、私を信じるのは神の栄光を見るって言われて、一生取り除けた後にイエス様は神様に感謝をされて、ラダルを出てきなさいって言って、ラダルがその墓の中から出てくるという、死んだラダルが生き返るという、しかも死んで4日経っていたラダルが生き返るというすごい奇跡が起こるわけですね。まあ、そういう話なんですが、今日は この最後の方はよく話をされるんですが、最初の今のそのねところをちょっとね目を留めたいと思います、ね。実は、雲の間の虹っていう出版物がありまして、まあ、ここに昔私は連載を書いていて、今から14年前、 じゃあ16年前、16年前って言ったら 今私55歳だから、16年前は39歳ですね。39歳、サンキューだったんですねなんか妻に笑われましたね。39歳ってなんかすごく、あの39歳って昔聞くと若かったけど、今聞く、あ、なんかあのすごい年上に思ったけど、今聞くと39歳ってすごい若いですね、
はい、そうですね、
ね、はい、でその時書いてるんですけども、そこにこのラザロのこの復活のことをちょっと書いてるんですね。これ私自身が書いた文章なんで、ちょっと読ませていただきますね。でちょっと、ま、全く読むだけで読んだ上でお話をしたいんですけども、エルサレムから3キロメートルほど離れたところにベタニアという町があります。そこに3人の兄弟が住んでいました。マルタとマリアという2人の姉妹とラザロでした。彼らはイエス様をとても愛していました。もちろんイエス様も彼らのことをこよなく愛していました。さっき聖書に書いてありましたね。ラザロもイエス様をとっても愛していたし、またもちろんマルタやマリアもイエス様もラザロのことを本当にこよなく愛していた。特にわだわだ聖書に、イエスは5節でマルタと、ま、その姉妹マリアのことですね、とラザロと愛しておられたとわだわだ書いてあるので、なんかどの人も愛してますが、まあ、特別に愛したんだと思います。ところがそのイエス様が特別に愛しているラザロが病気になってしまったのです。しかもそれはとても重い病気でした。死にそうな病気だったんです。死を愛し主に愛されているラザロが病気になってしまったのです。おかしいと思いませんか。ラザロはこんなに主を愛しているのに、主もラザロを愛されているのに、なぜ健康ではなく病気がやってくるのでしょう。祝福ではなく、こんなに重い話題としか思えないような病気がやってくるのでしょう。神様が愛で祝福される方なら、もっと健康が来ていいはずなのに、なぜ病気が来るんだろうか。神様がいたらなんでこんなことが起こるんだろうか。神様が愛だったらなぜこういうことが許されるんだろうか。そう思ったこと皆さんありませんか。私たちにも神様がいるなら、神様が愛なら、なぜこんなことが許されるのだろう、そう思いたくなるようなことが許されることがあります。主に従っているのに、なぜ神様はこんなことが起こるのですかと言いたくなるような時があります。しかしそこには私たちの考えよりももっと深い神の愛と計画があるのです。ラダロの場合もそうでしたと。私の人生に理解できないことや、本当に神様を愛していて、神様を私を愛してくださって、なんでこんなことが起こるんだろう。例えばこれから非常に厳しい迫害や殉教の時代がやってきます。その時普通の私の考えで言ったら、神様が愛で私たちを愛してくれているなら、なんでこんな殺されなきゃいけないんだ、こんな目に遭わなきゃいけないんだと思うことも来るかもしれません。でもですね、そういう私たちの目にはマイナスと思える話題と見えることの実は向こう側に、もっと大きな神様の計画や祝福があるということを知っておいてほしいんです。私は目の前のことしか見えませんが、神様はもっと大きなこと、もっと深いこと、もっと広いことを私の人生に考えてらっしゃる。その時私の目には話題と思えたり、どうしてって言いたくなることが許されることがある。でもそれはもっと大きな祝福のための前奏曲だということにしてほしいんですね。ラダロが病気になるとね、すぐにマルタとマリアはイエス様のところに使い送ります。お姉さん二人はね、もうすぐあなたの愛しているものは病気です。その使いが送った言葉はですね、なんていうか、あなたの愛しているものは病気です。これ今日読んでもらったところの後にあるんですけども、ね、あなたの愛しているものは病気ですってこう言って言うわけですね。そしたらですね、あ、ごめんなさい、これは今日読んでもらったところだったんですけども、あなたの愛しているものは病気ですって、マルタとマリアもそのラダロのことをイエス様から愛されて分かってたので、あなたの愛さ、ラダロが病気ですと言わないで、あなたの愛されているものは病気ですって、あなたの愛しているものは病気ですって、すごい方ですよね。でもそれぐらい、まあ、愛してくださって確信があった。でそういうふうに言ったら、そういえばすぐにイエス様は飛んできてくれる、そしてきっとラダロを癒される。二人は、つまりマルタとマリアはそう固く信じていました。そしてラダロもイエス様が来てくれれば自分は治ると信じていました。彼らは主が自分たちを愛しておられることを知っていました。だから必ず来てくださる、しかもすぐに飛んできて完全に癒してくださると信じていたのです、ね。まあ、普通そう思うでしょうし、ね、きっとすぐ飛んできてくれる、で来てくれれば治る。お姉さんもマルタもマリアも、それからラダロ自身もそう思ってた。ところが主は言われたんですね。この病気は死で終わるだけのものではなく、まだ死んでないんですよ。死にかけてはいるけど、まだ生きてるんですよ。なのに死で終わるものではなく、 ていうんですね。神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと。まるでラダルは死ぬと言ってるようではありませんか。しかもイエス様はなお2日もそこに留まっておられたのです。それからやっとイエス様は重い腰を上げてラダルのところに帰りました。今日話したいのはこの2日留まられたって書いてあるんで、ね、普通のイエス様ならすぐ飛んでいくはずなんだ。でも2日そこに留まってそれから行かれて、しかも急いで行った感じがしない。だからベタニアにラダルのところに着いた時には死んでもう4日経っていた。すぐ飛んできてくれたら死ななかっただろうに、2日とどまって、しかも急いでじゃなくてなんかゆっくり来られた感じがする。結果的には死んでしまって、しかも死んだだけじゃなくて4日も経っていた。かなり時間が経っていたんですね。普通考えたらどうしたかと思うでしょうね。なぜイエス様はすぐに飛んできてくださらなかったのでしょう。主はラダルを愛しておられるのに、ラダルもマルタやマリタたちもイエス様を心から愛し必ず癒してくださると信じていたのに、彼らは信じていたんです。必ず癒されると信じていたのです。しかしイエス様は来てくださらなかった。信じていたのにそうならなかった。信じてなかったのは分かりますよ。でも信じていたのに来てくださらなくて、信じていたのに治してくださらなくて、信じていたのに死んじゃって4日も経ってしまったんですよ。マルタやマリアはそれでも主を愛していました。来てくれなかったからってもうイエス様大嫌いとかね、もうイエス様なんか知らないって言ったんじゃない。それでもマルタやマリアはイエス様を愛してました。主を信じていました。でももうラダルは戻ってこないんです。やりきれない気持ちは彼らの中にあったでしょう。確かに天でラダルと会うことができる、でもなぜイエス様はすぐに来てくださらなかったのだろうかという思いはどうしても消えなかったでしょう。なぜ直してくださらなかったんだ、なぜすぐ来てくださらなかったんだってきっとそう思ったと思う。ですから実際イエス様がベタニアに来た時、マルタは言うわけですね。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟ラダルは死ななかったでしょうに。これはつまりすぐ来てくだされば治ったんですよ、あなただったら治したはずです。固く信じきってんですね。どうして来てくださなかったのかって、まあ言外になるわけですよ。イエス様は言われます。彼女にあなたの兄弟は蘇りますと。でマルタは私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っておりますと、復活を信じているところだったんですねと答えました。でもこの答えは間違いじゃないんですけども、イエス様が言いたかったことは、いや死んだけれども生き返るってことを言いたかったんですね。それは最後の日によみがえるってことじゃなくて、今ここで生き返るってことを言いたかったんですね。しかしマルタはそれが理解できませんでした。普通できません。普通そんなことは起こりませんので、それは不信仰というのはかえそうですね。でおそらくこの時、我々これ聖書を言ってますから、この後ラザロが生き返ったことを知ってるんですけども、普通はそんなことは考えません。しかも4日経ってるんですよ。1日や2日だったらね、もしかしたら生き返るかもしれないって期待するかもしれないが、4日経ってたら、後でマルタが言ったようにもう腐り始めてるんです。もうそんな状況で生き返るなんてことは考えられないです ね。でおそらくこの時主がなさろうとしているその奇跡ですね、それを理解している人、そういうことを期待している人は誰もいなかったと思います。それほどに主がなさろうとしていた技、この復活、エラダルを生まれさることは人の理解をはるかに超える大いなるものだったのですと。皆さんね、神様時々私たちを待たせて、もうダメだ、もう終わっちゃったって思うんですけど、その後に考えられない奇跡をなされる。例えば聖書の中に一番最初に出てくるアブラハムというのは、イエス様から75歳の時にあなたの子孫はこの星のようになると言って、もうたくさん増えると言われた。子供が与えて約束された。でも99歳までその約束を語られた後何も起こらない。だから途中で奥さんのサラが女奴隷を与えて子供を作らせる、女奴隷に。これがイシュマエルといって今のアラブ人の袖。それが一回今でも争いがあるわけですね。ところが99歳になった時に、奥さん89歳なんですけども、イエス様は天使を送って、神様は天使を送って来年の今頃男の子を与えるって言うんですよ。でもその時アブラハムは笑っちゃう。サラも笑うんですけど、実はアブラハムもね、あんなことは起こりないって思うんですね。つまりその時はもう老いぼれてしまって、奥さんはもうサラも子供が生まれるような体ではなかったんです。つまり89歳でも奥さんがまだ子供生まれる可能性のある体だったらともかく、もう体は子供生まれる体になってなかった。だからもうそんなことありえないと思った。でもイエス様は、神様はサラがもう子供生まれる体になっていて、もうそして随分経ったと思う。そこから逆転して、実際アブラハムに99歳になって、奥さん89歳のサラにこの二人に子供を与える、言った通り来年の今頃イサクという子供が与えられちゃうんですね。神様はね、時としてすぐになさらないで もう諦めきったり絶望したところから逆転を起こすことがあります。もっと大きなこと、もっと深い神の技がそこにあるんですね。でマリアも同じことをねやっぱり言って、そして泣いたんですね。で前にいたユダヤ人たちもみんな泣いてたってね、ラザロが死んじゃったから。でそれでイエス様はそれぐらいになって憤りを覚えて、まあ、霊の憤りを覚えて動揺を感じて、彼はどこにいたかって聞いて、それでイエス様の涙を流してお墓に来て、そして、まあ、今日はここもさらっていきますね。その石を取り除けなさいって言われて、弟子たちがマルタマリアたちは最初は死んで4日にもなってるんですよ、もう今更取り除けてもイエス様、もうちょっと早く来てくれたらって意味ですよね。そしたらイエス様が言うんですよね、もしあなたが神を信じるなら、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると言ったではないか、信じるなら神の栄光を見ると言ったんで、この信じるっていうことは石を取り除けろってことなんですよ。具体的には私の言った通りにするなら神の栄光を見る。神の栄光ってラダルが一回ってことなんですけど、な分かんないですよ彼らはね。だからとにかく言われるから分かりました、じゃあ石を取り除けますって言って、もう臭いだろうなと思ったと思いますけど、でも取り除けた。そしたらイエス様が取り除けた後に、彼らがしたかった後に言ったんですよね、父なる神様、あなたが私の願いを聞いてくださって感謝しますって言って、そしてラダルを出てきなさいって死んでしまったラザロに向かって命じたんです。死んでを語っていたラザロがイエス様を言った時に天野に巻かれたまま起き上がって墓の中から出てきたんですね。びっくりしたと思いますよ。我々は復活したこと知ってるからね、普通にこう読んでますけど、その人たちはね、腰抜かした人もね、怖くなって逃げた人もいたんじゃないかと思う。びっくりしたと思う。でラザロが生き返ってきた、ね、そしてイエス様はですね、生き返ってきたからほどいてやってね、その天野ほどいてやって帰らせなさいって言って生き返っちゃうんですね。驚いたと思う。でイエス様はこの時すぐ飛んでいって病気を治すことではなくて、死んでを語ってしまって、誰もが期待してないそのラザロを死から蘇らせることに実は御心があった。イエス様は死んでしまっても生き返らすことができる、4日も経っていても生き返らすことができる。ここではそれを示されたんです。いつもそうだとは言いません。他の福音書のところではすぐ飛んでいって治していることはいくつもあります。でもこの時は違った。あなたの人生にも祈ったらすぐ答えてくれること、神様って叫んだら助けてくれること、いっぱいあったと思う。でも同時にすぐにそうならなかったり、願っているのにそうならなかったり、もうおしまいだって、もう期限切れ、おしまい、もうダメだ神様、そう思ってしまうことあると思う。でも聖書にはね、結構もう約束されたのにおしまいってことは、さっき言ったアブラハムも99歳になってやっと天使がやってきて来年当たるって言われる。もうその時に奥さんは子供ができない体になっていて何年も経ってた。だから奥さんは笑ったんです。長で言ったって無理よって。でも実際その後できる。もう生まれない体になっていた体が生き返るんですよ。そうじゃなきゃ子供はできないから。他にもいっぱいそういう箇所がある。もうそんなことは無理だって思う状況になってから逆転が起こる。あなたにもきっとラザロがある。それは病気かもしれない、経済かもしれない、人間関係かもしれない、もうこじれ切った関係無理だって。2日前の木曜日、何度かこの放送でお話ししました、長崎教会のホームページを見てる方はご存知だと思いますが、ある姉妹もっちゃんって言うんですけど、もっちゃんがもう72歳、息子さんは51歳、ご長男が三重から奥さんと見えられまして、荷物を積んでいよいよ、今頃もう名古屋でしょうか、ね、行かれました。で私は来て挨拶をして初めて息子さんに会いました。ね、もっちゃんも本当にこの夏30数年ぶりに会って、そして本当にこのお嫁さんの方が一緒に住もうって言ってくれたので戻ってこられたんですね。で最初はまあ普通に挨拶をしたんですけども、まあ、もっちゃんがですね、その息子さんとお嫁さんのためにお祈りしてほしいって言ったから、お二人に聞いて手を置いて祈ってもいいですかって言ったら、いいですよって言ったから手を置いて祈ろうとして、手を置いてね祈ろうとしたらね、天のお父様って言った後の言葉は出てこないんですよ。もう本当にこう込み上げてくる感動っていうか、それでね涙が止まらなくなって、そして祈りました。でもね、そしたらその息子さんもお嫁さんも泣いていた。もっちゃんだけはね涙を浮かびながら笑ってました、よろしそうにね。でもっちゃんはこう言ったんですね、あの話をされた時ね、月曜礼拝の時にね、あの時二人の息子を引き取りたかったって。でも神様はその時イエス様は信じてませんよ、そうじゃなかったって、引き離されたと。でカンボジア行って帰った後も次男は来てくれたけど長男は来てくれなくて全然音信不通だったと。でももしあの時自分が引き取っていたら、おそらく今頃もう私も子供たちも この地上にはいなかったと思うと。しかもイエス様を知らずに死んでいたら地獄に行ってます。あの時批判されたことはとっても辛かった。それでお酒ばっかり飲んでカラオケを歌っても体はボロボロになったけど、引き離された結果こうして今イエス様に出会ってカンボジアに行って子供たちを本当に抱きしめて、そして今度は今本当に自分の息子がお嫁さんが一緒に住もうと言ってくれて、わざわざここまで迎えに来てくれて一緒に帰って住めるようになる。考えられないことがあったんです。もう夢のようで考えられないって。でもっちゃんがですね、幸福をって言うんですね、親子じゃなくて幸福をばかりしてきたから、なんか本当にいいのかしらって、ね、どうなるのかしらって思う。でも神様は繰り返し恐れないでただ信じていなさいって言われるって。で本当に今回帰ってくれまして、もう本当に感動いたしました。もう諦めていたんですね。長男と会える機会はないかもしれない、話すことはないかもしれない。そしたらいきなり電話があって会うだけじゃない、一緒にこの後の人生を共に過ごすことになるんですよね。こういうことは普通起こらない。ラザロの復活と一緒なんです。彼女にとって死んでしまったラザロと一緒だったんですね。でも元気で生きてくれればそれでいい、とにかく幸せになってほしい、いつかイエス様に出会ってほしい、そう思っていた。もう自分はカンボジアに行って子供たちをとにかく、もしおやそこで骨を詰めてあの子供たちを本当に使いでいきたいと思ったら、神様は実際の自分の子供たちのところに使わせてくださって、じゃあ本当の自分の子供たち、もう子供といっても50代ですよ、と一緒にカンボジアにきっとこの後行くときが来るでしょう。彼女の夢は自分の手でお弁当を作ってその息子さんやお嫁さんにお弁当を持たせてあげたかった。でこう言いました。私の手がまだ動く間に神様は息子のところに行かせてくれて、これからお弁当を作ってあげれるって、本当に嬉しかったと思います。こんな日が訪れるとは考えてもいなかった。会えただけでも嬉しかったのに、許してもらって和解できただけでも嬉しかったのに、一緒に住もうなんてことを考えてもいなかったことを神様はしてくださったんですね。皆さんね、ラザロは死んでしまいました。マルタもマリアもラザラもきっと治る、イエス様が来てくれば治ると思ったのに、すぐ飛んできてくれなかったんです。ショックだったと思います。どうして死んじゃったんだろうって、なんでって。でも4日経って、4日間、おそらく苦しみというか絶望の中を通ってます。4日経ってイエス様が来た時に、ね、イエス様を恨んではいない、でもどうしてすぐ来てくれなかったんだろう、わからなかったと。だからとイエス様を嫌いになったり否定はしない。今でもイエス様は大好きだ、だけどわからない。そしたらイエス様は石を取り除けろって言われて、これ不信仰の人を言われるんです、ね、イエス様は祭典以外になさらないんです。イエス様は愛以外になれないんです。イエス様はマルタにもマリアにもラザロにも必ず良いこと以外になさらないんです。あなたの人生にもイエス様は必ず祭典をなされる。そしてラザロを復活させて蘇らせて返してくださったんですね。時間がもうありませんので話せませんが、皆さんイエス・キリストを信じられた時、あなたの人生にあったラザロは生き返ってきます。もう今更と思っている方、時間を作られたのは神です。神様は時間を戻して奇跡を起こすことができる。89歳になってもう子供ができなくなっていたサラに約束通り子供を与えた神様です。この方は奇跡を行うことができます。諦めないでもう一度イエス様を信じて、ラザロの復活のようにあなたの人生に復活を見せていただきましょう。お祈りします。あなたもラザロの復活を見たい、そう思われている方は私について声を出して一緒に寄ってください。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
ラザロを復活させた、
ラザロを復活させた
イエス様を、
イエス様を
信じます。
信じます。
私の罪を、
私の罪を
許してください。
許してください。
イエス様の十字架と、
イエス様の十字架と
復活を感謝します。
復活を感謝します。
信じます。
信じます。
私のところに来て、
私のところに来て、
ラザロを復活させたように、
ラザロを復活させたように、
私を、
私を、
私の愛するものを、
私の愛するものを、
このことを、
このことを
復活させてください。
復活させてください。
信じます。
信じます。
イエス様の名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
続けてお祈りします。今あなたが直面している問題、病気、心の病、あるいは 経済の問題、お仕事、学業、いろんなことがあると思います。自分のこと、家族、友人、どんなことでも神があなたが願うと言われますので、今父なる神の前にキリストになっていきましょう。天皇と様はイエス・キリストになってになります。人人の心と体に触れ、問題に触れ、癒し、奇跡、解放を与えてください。イエス・キリストになってみやつで心と体を癒されよ。イエス・キリストってみやつで問題よ、その人の書いてる問題に触れて解決ください。心と体を癒されよ。イエス様って経済の祝福を宣言する。分裂と混乱のあるところに許しと和解を宣言する。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって、経済の祝福、健康の祝福、心の癒し、思い煩いをイエス様って断ち切る。シャロン。イエス様によって心と体と霊を祝福します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ラジオを聞いている皆さんですね、ぜひ、この機会にイエス様を信じた人ね、教会に来て一緒に礼拝したり聖書を出してほしいと思います。どうしても来れない方はインターネットホームでね、それからあと iPad でも iPhone でも、スマートフォンでもタブレットでも、見れますので、ぜひ見てほしい。その時間にもできるし、後からダウンロードしても見れますので、ぜひご覧になってほしいと思います。それではメールを、電話を、お便りを純子さんにお願いします。
はい、メールを待っています。今回静寂さんが来てくださいましたけれども、この767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までメールください。そして、お電話もください。電話番号市外局番0958433178、843-3178です。また、お便りもください。郵便番号852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階です。
はい、教会でもラジオでも私の名前でも必ず届きますので、お待ちしております。静寂さん、続けてまたメールお願いします。あとカデナルメイダーさん、ラベンダーさんね、いつも聞いてくださってありがとうございます。なかなか書いたりする時間がないと思いますけれども、電話1本でもいいですのでリクエストお待ちしております。またそれから青空さんに、大田さんね、ありがとうございました。またお便りお待ちしております。それ以外にもたくさんね、お待ちしておりますので、お願いいたします。それでは明日の礼拝の案内をお願いいたします。
と明日、一番早い礼拝早朝6時から、そして7時半から、そして10時からメイン礼拝です。
礼拝の時間は朝は1時間、あとは1時間半から、まあ、2時間はしませんので、ぜひおいでください。
また、
メインサービスは通訳もつきますし、外国人の同時通訳もつきますし、ま、CS もありますので、安心しておいでになってほしいと思います。
また、午後2時から、この午後の礼拝、4時からインターナショナルサービス、そして7時から夜の礼拝です。
はい、
で、朝、10時10分から月曜礼拝もあります。水曜日の朝10時から婦人の祈祷会、夜7時から教会祈祷会、そして土曜日ですが、10月18日はチャペルコンサートが行われます。午後3時からです、
はい、
秋のゴスペルの秋ということでコンサートが行われますので、入場無料